皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日のお題は組織は確実に緩んでいるです。今ですね、こう国内外のいろんな組織の動きを見てると、やっぱり確実に緩んできたなと思うんですね。組織がその締まってる、緩んでるっていうのは、まあそういう言葉の付け方がありまして、まあ締まってるというのは、まあいい意味で考えますと、非常にその組織が一つの目標に向けて、みんなが一丸となって本気になって動いてるということですね。相乗効果が非常に高くて、そして人々がそのミッション、バリュー、ビジョンの実現に向けてこう本気で頑張ってる姿。これは本当に締まってる状況ですが、まあその次に起きることはですね、全体主義で締まったように見せるってことですね。本来そのやる気もなくなっちゃってるし、そのみんなそのもう金をもらう以外の目的でその組織にいることはないというところになってるんですが、まあそれを言ってもですね、しょうがないんで、とりあえずうまくいってるように見せかけるために全体主義やるってことあるわけですね。社内に警察を作ったりですね。まあ官邸なんかもそうだよね。社内に警察を作ってですね。まあそれでその、上の言うことに反するやつは取り締まると。中国の共産党もそうですね。これはだから取り締まりとかですね、その全体主義があるから初めて、みんなが一つの方向に向かっているように見えるってだけだって、本当は向かってないんですよ。今日、弾に当たらないように、まあ、皆さん行動してるだけの話で。まあしかし、外から見ると、なんか閉まってるように見えることもあるというのが、この全体主義の段階ですね。しかし今この、全体主義が崩れてきてんじゃないかなと思うんですよね。全体主義が。中国なんかの場合はですね、この、特に経済ですよね。経済の破綻は本当にこの巨大なところが潰れ始めてるわけです。今まで共産党の政府、共産党がですね、救ってきたところ、もう崩れ始めてるわけですね。債務不履行に陥ってますよね。結局だからその全体主義で自分だけは助かろうと思ってもやっぱり助かりませんねと。旧日本軍の末期みたいに、次々と玉砕させられてって、玉砕させられたところはですね、諦めると言われる。で、玉砕されたことはですね、秘密にさせられたこと、秘密にさせられる。まあ、こんな状況が広がってんじゃないかと思うんですね。で、そういうのっていうのはですね、確実にその組織の全体主義を緩めますね。やっぱりもうやってられるかという話とか、開き直るとか、戦うとかいう人たちが出てくるわけで、だからまあ、想定外のことが広がってきますよね。特にアメリカからですね、強烈にこの頭殴られることをやりますと、中国のことですから、外国人に対して、媚びへつらったり、妥協したりするってこと自身が、国家のトップとしては、もう良権のないことの象徴になりますから、まあそれみんな、おかしいと思う。しかし、その、逆に言うと金が詰まってきてますから、金をもらうために、後ろからその、刺されないために、全体主義に寄り添ってるという人が多分ほとんどだと思うんですね。でもしかしそれがその寄り添ってもやられるってことになったら、やっぱそれはもう組織は全体主義が、のタガが緩んでくるわけで、まあいろんなそのね、面白い論文なんかも最近はよく表出てくるようになりましたし、いろんなニュースも出てくるようになってきているわけでありまして、あれ確実に中国共産党は緩んでると思いますね。米軍が緩んでますね。米軍は緩みまくりなんじゃないのかな。そのアメリカ本土はまだですね、この言ってみると、いろんなこう監視の目も行き届くんだと思うんですけども、海外なんかデタラメだと思うんですよね。第七艦隊の汚職なんかものすごいし、それから横田横須賀で麻薬やってて捕まった連中もいますよね。それから沖縄の海兵隊なんざデタラメ放題で、飲酒運転とかよくやらかしますよね。それから中東に至っちゃですね、もう、なんか、軍人兵士なのか、ただの強盗なのか分からないような活動してる連中もいますしね。麻薬当然やってる連中もいるしね。もうなんて言いますか、この、昔日本には大陸浪人というのがいたわけでありますけども、 まあそういう類もいますよね。ほら、軍人だけで軍属とかですね、そのコントラクターって言うんですかね、あの連中いますから、ほら、中東のあの連中なんてのはこう、でたらめ放題で、だからもう完全にこの軍の規律みたいな崩壊してる部分がありますよね。しかしまあそれをですね、一般国民に言っちゃうと全部終わっちゃうんで、まあ素晴らしいと言ってやってんですけども、まあそれはある種こう、まあなんか見せかけの世界でね、本当の世界っていうのはなんか非常にこの、まあなんて言いますかね、実態と言ってることが全然違う世界が広がってんじゃないんでしょうかね。日本の企業もそうですよね。もうこれはもう何年も前から不正が次々に露見してくるわけで、本当のことを言ったら終わりになると。だから終わりになったら、まあ誰かをその悪者に仕掛けて自分は知らん顔して逃げると。まあそういうことをよくやってるわけですよね。だから真面目に勉強しても真面目に仕事してもしょうがないっていう人たちもいるし、だからあれ確実に組織緩んできてますよね。外に対してはうまくいってるっていうし言うしかないんだけども、まあ実際の中身はですね、もうぐずぐずだともういかんと。ただひたすら金もらえるだけのことで今日ここにいるという人たちもものすごくたくさん多いと思うんですね。まあこうして見てくるとですね、本当にあの国から、軍隊から、まあ一般の企業まで、着実にそういう意味での組織の緩みは広がっていると思います。繰り返します。この一番本当に組織が強いという状態、本当に締まっているという状態は、組織のそのミッション、バリュー、ビジョンに従ってみんなが本気で動いている時で、で、これを崩壊した後、次は全体主義で、閉まってるふりをするっていう段階があって、で、このふりをする、全体主義で、組織が閉まってふりをするっていうところが、ふりができなくなってきてる。っていうのが今の状況なんだろうと思うんですね。そうするとこれはですね、もう、一旦全部壊して、作り直さなきゃいけないところも多分あるんじゃないかと思うんですね。要するに、その、嘘にも程があるっていうところがあるわけですよね。特にその軍隊なんかの場合は負け戦になったらもう終わりですね。戦争ですからその勝てば官軍、勝てば正義で負ければ悪なわけですから、やっぱり負け戦になりますとですね、それはもう点でいけませんですね。やっぱり自分たちは間違ってたって話になりますので、まあ、ベトナム戦争の時もそうでして、今度は完膚なきまでな負けですよね、米軍はね。だからそうするとその、米軍の組織全体がその、緩んじゃって、まあ流れ解散になっちゃうのは時間の問題なわけですね。まあ米軍もそのハワイまで帰るって話は昔からあるし、まあハワイなのかオーストラリアなのかよくわかりませんが、ユーラシアから遠く離れるって話は前からあるわけですね。で、まあいよいよ、それトランプでそれ本格的になろうっていうことなんですけども、まあなんて言いますかね、ハワイの真珠湾攻撃で始まった太平洋戦争が、まあ、ハワイに米軍がまた戻ってね、終わりになるというのは、それは一つ象徴的なことかなと思うんですね。そしてやっぱりこう、緩んじゃった最大のポイントは海外の戦争ですね、アメリカの場合はね。要するに、アメリカ軍が緩んじゃった最大の原因は、海外で戦争したからですよね、あれ。ベトナムもそうだし、それから、その朝鮮戦争もそうでね。あるいは特殊部隊は結構海外に行ってますよね、アフリカでも何でもね。あんなんだって結局そのヨーロッパにそそのかされていったってところが元の始まりですよね。アメリカがその史上世界最大の赤字国であると。しかしあの赤字って言いますけどね、国防費が中心でしょう。なんであの国防費出してんのって言うとアメリカ世界中に行ってるからですね。いやなんでアメリカ世界中に行ってるっていうのはあれヨーロッパのその世界支配の後始末に行ってるわけじゃないですか。アメリカ人もある意味で言うと陽気な連中だからヨーロッパ人にはコロッと騙されるわけですよね。ベトナムでも何でもですね、まあ第二次大戦も、一次大戦、二次大戦もそうだけども、まあヨーロッパの連中ってのはずるいですから、アメリカ人上手に引き込んでですね、あとやらせるわけですな。で、知らん顔してるわけですよね。アメリカもおだてに弱いから、まあそれで俺たちは素晴らしいんだと思ってやってみたんだけど、結局その国防費がどうにもならなくて、アメリカ世界最大の赤字国ですね。あれだってだからヨーロッパに騙されなきゃですね、そんなバカみたいな世界に出ていかないですよね。意味のない戦争とかする必要がないわけで、組織緩む理由はなかったですね。で、だからトランプがその、国内に戻るってのはその通りで、やっぱりその国内を守ると、その本土防衛をするっていうのはある意味で一番そのアメリカにとっては、なんて言いますかね、アメリカ軍にとっては分かりやすい目標であって、これなら立て直しはできるかもしれませんよね。今みたいに海外行ってですね、北朝鮮は敵で韓国は味方なんだと、 タリバンは敵だったら今度味方になるとかですね。まあそういうこと言われるとですね、軍人頭の連中はよくわかんないわけですよね。何が正しくて何が間違ってるかなんてことは。で、実際命のやり取りすることになればもっとわかんなくなるわけで、ですからやっぱりこの組織を緩めちゃった最大の原因はね、海外に行ったからですよね。ドルもそうですよね。その金融政策ですよ。金融政策であり金融システム、民間の銀行 FRB のあれ緩んじゃった最大の原因はやっぱりドルを世界に回したからですよね。第二次大戦が終わる1年前にですね、じゃあ世界の運営どうしようかって話で、ゴールドを使って、まあ国際通貨を発行してやろうって言ったのはケインズで、でそれは非現実的だからっつんで、ゴールドとアメリカドルを使うっていう形になったわけですよ。まあそうやってドルを世界中に引っ張り出したわけですな。で、結局だから世界中で使うっていうことだから、本当の意味での金融引き締めはできないわけですよ。すなわちその世界経済の発展とともにドルの発行量をどんどん増やしていかないと、世界経済ってクラッシュするじゃないですか。だから世界の基軸通貨なんかなればですね、とことん金融緩和を続けるしかないんですね。で、金融緩和をやりすぎたら今度はですね、バブル崩壊しちゃって、で、大騒ぎで、その後始末の金出すのをまたね、その基軸通貨後始末の金をですね、くれてやんなきゃいけないし、じゃあ新規の投資やりましょうって言うと世界銀行みたいに、まあこれはその、一応前向きな投資でできるように見えるんですが、冷戦とかありますとですね、政治の対立をはらむわけですよ。なんでアメリカはそこ出てきて投資するんだ話になりますから、ここはいつも政治のこの、際どいその、各国間の勢力争いの場になってくるわけですね。だから、アメリカだって結局その、ポンドがちゃんとやればいいものですね、ポンドがお粗末だから引っ込んじゃってですね、代わりにドル出させられて気がついてみたらですね、それで稼いだ利益を一部の金融屋が持ち逃げしちゃったと。で、政治もですね、大混乱に陥りさせられちゃって、最後変な金融緩和やらされちゃってドルが流れっぱなしになって中国人にそのドルを持たれてですね、アメリカを後ろからですね、攻撃するような形になってたと。ふざけんじゃねえと。こんなものは、ぶっ壊してるというのがまあトランプ政権ですけどね。まあ気持ちはよくわかりますけども、アメリカはやっぱりただじゃ済まないですよね。そういうのはね。だからやっぱりこのドルも世界中に出てちゃったところが運の好きですよ。アメリカ本土の通貨でやったらよかった。ねえ、それをおだてられて世界中出てっちまって、ドル世界中でばらまいちゃって、世界の基軸通貨だから金融緩和もできずにどんどん金をばらまくしかなかったわけで、まあこういう事態に相なったわけでありますね。そうなってくると、今のその国際金融機関なんてのは、もうほとんど意味がない存在ですよね。存在そのものが悪だった話になってくるわけで、それはやっぱり組織が緩みますよ。裏側の不正全部ばらしちゃうわけだから。要するに金融緩和続けないとうまくいかなかったんだから、でたらめ放題で裏で全部金回して運営してるわけですよ。人の知らないとこでね。そんなの完全にその言ってみれば、インチキやってるわけだから、バレたら終わりなんで、まあ時々バレかかるわけですけども、まあそれやってる方はうんざりして、自分の分だけ金だけもらって帰りゃいいという話になっちゃいますよね。だから要するにもう、やってることがとんでもないと、そんなものはその組織なんか、うまくいってるふりすら難しくなるんですよね。日本の企業なんかもそうですよね。現場がちゃんとある会社はいいですよ。現場があるところが。現場崩壊したところはですね、もうふりするしかないじゃないですか。勧進帳の世界ですよ。何にもないのにあるようなことを言うしかないじゃないですか。だからもうそんなところはですね、結局その経営者が現場ってよくわからないでやったところですよね。で、そんなのはもう意味ないわけですよ。この先はですね。だからそれは組織は緩むとこまで緩んじゃいますよね。お金なんてものは大体後からついてくるわけでありますから、戦後の日本を考えても明治の日本を考えても、金なんてものは後からついてくるわけでありますから、その勢いがあってね、みんなが一丸となって前に進むとですね、まあ人も金も情報もまあ後からついてくるわけであります。しかしそういうものがないとですね、あとは既得権益を守るとか嘘をつくとか、いうことで最後は全体主義しか守りようがなくなるわけでありますから、本来の状況とは全然違うわけでありますね。今だから本当にその日本の会社なんてどこでもですね、特に大きいところね、新しいことは絶対やらないっていう会社が本当に多いですよね。まだ改まってないですよね。なんか今の経営者たち、特に大企業の経営者、まあ、役人もそうですけども、本格的なイノベーションとかディストラクティブイノベーションなんてものはさらさら考えてないし、そんなものがあるとですね、ビビり上がるだけですよね。どうしようどうしようって言葉もなくなるような感じですよね。まああんなの見てるとですね、本当にこの、 まあ、リーダーのおすましさっていうのがよく見えてくるわけでありますが、まあ、それは言ってみると、裏返せばですね、やってること自身がもう時代に合わないってことですよね。アメリカだけではなくて日本でもですね、もうそれやってること時代に合いませんよと、誰がどうやったらそれ無理ですよというぐらいに世の中進んでるわけで、やっぱりその時代に合わせた分岐的イノベーション、ディスラプティブイノベーションで、もう一回そのみんなのエネルギーが結集する道に行かなきゃダメなんですね。まあ、ロハスとかですね、観光とか健康ということはうちの NPO でもずっと前からこう言っておりますけども、そういうところ一生懸命やってる人たちっていうのは、組織は固まり、なかなかね、本格的な組織を固めるっていうのは難しいんだけども、しかしやっぱりすごい元気ありますよね。ある意味で言うと、その、形を作るよりもエネルギーの塊として仕事が動いてるから、すごく活気凛々としてますよね。こういうので十分なんですね。若い星っていうものでそんなになんかね、緻密な形にする必要はなくて、若さゆえのこのバイタリティと、エネルギーとその光り輝く力っていうのがあるとね、それで十分なわけですよ。だからやっぱりそうやってですね、こう、広い意味では新陳代謝が進んでんじゃないかなと思うんですね。だから今のようにですね、本当にその組織が確実に緩んできた状況っていうのは、そのブラックホールという形で考えると、ついにこのブラックホールの歪みで、組織が壊れ始めたと言ってもいいんですね。組織がその終わりに近づきますと、ブラックホールに入っていくわけですよ。無限のブラックホールにね。で、重力が強まってきますから、組織が歪んでいくわけですね。歪んでいくっていうのが全体主義で、みんなその亡霊のようになりながらその組織の中で今日一日をその過ごすため、体感なく過ごすためにどうすればいいかってこっちが考えなくなる。それでもどんどんこの、歪んできますよね。さらにさらに歪んでくるとみんな疲れ果ててくる。ふと気がつくとなんかたまたま外が見えるとですね、外はもうなんかもう崩壊しちゃったとか、あるいはそのもうやってられないって連中がたくさん出てくる。で、その、歪んでるのは自分が悪いのかと思ったら、どうも組織全体が悪いらしいと、上が悪いってことが、今特にネット社会だから、すぐわかるわけですね。気がつくわけですよ。そうするとですね、このブラックホールから少しずつみんな抜け始めるんですね。今まではこのブラックホールにずっといることしかないと思ったのが、ちょっと片足抜けてみようかなとか、ね、土日は抜けてみようかなって話になってくる。そうするとやっぱりその人自身はそこで新しい力を得るわけですよ。いきなり簡単にうまくいくっていうことはなくにしてもですね、新しいエネルギーを別に得るようになる。あるいは今までのこのイライラを解消する道ができる。で、その組織の中は確実にそれ緩みますよね。全体主義に従わないんだから。言われた通りしなくなるわけだから、確実にその緩んでくるわけで。だからやっぱりその、前々から言ってるブラックホールの話で言うと、ブラックホールの中は壊れ始めましたね。やっぱりあんまりこの歪みが大きいと中の組織は軋んでやがて壊れ始めるんですね。今そんな状況だと思いますね。米軍なんかや金融機関なんて同じ状況だと思うんですよね。まあこういう状況になってくるとですね、この先は前から言うようにどっかで全面的にブラックホールが消滅するっていう可能性があります。もう今までこう閉じ込めてたものが一気に終わっちゃうよと。政治が変わっちゃったとか、あるいはもうその組織とかシステム全体がもう終わりでいいよと言われていて、ブラックホールがこの消滅することがあります。その場合はですね、組織は、緩むどころかですね、組織も消滅になっちゃいます。で、そこで、ぐるっと一巡しますから、まあなんか新しいことやろうという人はそこで新しいこと始めればよろしいんじゃないですか。だからこう、新陳代謝になりますね。そうするとまあ今までこのブラックホールの重り、歪んだ組織の重りしかやってこなかった人たちにも新しいチャンスが来ます。まあ、それしかできない人はそれで終わりなんだろうけども、まあなんか新しいことやる人は、もう一回考え直して新しいことやればいいわけでありますから、しかしまあ今みたいにこう、本当にね、組織が確実に緩んできてる状況っていうのは、もうその状況からして、このままこの先、今のやり方で未来はないわけだから、やっぱりみんなそれぞれ考えるべきですよ。世の中やるべきことはたくさんありますよ。その、金融一つ取ったってですね、旧約聖書に出てくる、モーゼの予言と全然違う、モーゼの戒律に全く反したことばっかりやってますもんね。だから西洋人の連中だってですね、わかるはずですよ。自分たちが信仰で読んでるですね、旧約聖書の予言と全然違うことやってるわけだし、イスラエルもそうですから、うまくいくわけないし、神の戒めがあるに決まってるわけですよね。ちったら考えてですね、物事を組み立て直すべきですよね。 まあ本当にですね、問題だらけであるからこそ、これからその変な組織なんかやめちゃってですね、自分たちでやるべきことはたくさんありますよ。だからやっぱりそういう大きなね、この世の中の風と言いますか使命感っていうのをぜひ皆さん持つべきですよ。そうするとね、だいぶね、人生変わってきますね。まあ終わりは始まりでありますから、まあここでですね、全部が終わるわけではないんで、むしろ未来に向かってリープする、跳躍する時でもありますからね、そこはぜひ頑張っていただきたいなと思います。というところで、今日の藤原直哉のみんなが、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、組織は確実に緩んでいるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。